日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いいたします。
さて堀田さん、世界同時株安の影響でここ最近は市場の動きから目が離せませんね。緊張の夏から試練の秋へと、日経ベリタスの見出しも変わりましたけれども、こうなると編集作業も大変なのではないでしょうか。
そうですね、特に24日の月曜日に、上海株が 8% 安と急落しましてですね、マーケットにただならぬ雰囲気が出てきたんで、今週のカバー特集を急遽差し替えることにいたしまして。
そうでしたか。
市場で何が起きているのか、今後どうなるのかを徹底的に取材分析して仕上げました。
はい、まだまだ混乱は続きそうですから、今こそこの日経ベリタスを手に取っていただきたいですよね。
そうですね。そういえばですね、編集部のツイッターアカウントにリスナーさんからのメッセージが来ていたんですね。番組宛てではないのでお名前は控えますけど、曽根さんこちらを読んでいただけますか。
はい。今まで日経ベリタスはキオスクで毎週買っていたのですが、夏のベリソネを利用して2年間の定期購読をすることにしました。およそ 25% 割引で嬉しいです。ベリタストークも楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いします。ということで、嬉しい、2年間の定期購読を契約してくださったということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
一緒に勉強していきましょうね。嬉しいですね。はい、じゃあ今回も張り切ってご紹介していきますね。この夏のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう一冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスして全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。夏のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。では日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は、嵐は去ったか、世界同時株安、反発の条件を探るという見出しとなっています。さあ、こちらどういった記事になってるんですか。
はい、これは中国株安をきっかけに世界に広がった同時株安の原因と、今後のシナリオを探ってみました。まず今回の世界同時株安を振り返ってみますとですね、日経平均が下落を始めたのは8月の11日、中国が人民元を切り下げたのがきっかけになりました。これが中国の経済はそこまで悪いのかという疑心暗鬼を呼んだわけですね。初めはだましだましというか、急に株価が下がったわけではなかったんですけれども、上海株の下落をきっかけに1週間後の18日から世界の株価がつるべ落としになると、こういう展開になりまして、 日経平均株価もですね、8月の10日から25日までの約2週間で3000円程度も値下がりしてしまったということでした。
もう非常に荒れた相場展開になったんですけれども、ブラックマンデー、リーマンショックに匹敵する波乱だという声も聞かれましたよね。
そうですね、1987年の10月、この時にはブラックマンデーが起きましてですね、この時はニューヨークダウが1日で 20% 以上下落するということがありました、2008年の9月のリーマンショック、この時はですね、初日は 3% 程度の下げだったんですけれども、1ヶ月後には 25% 程度、さらに半年後には 40% 以上も株価が下げると、いった展開になりました。そして今回はどうなのかと見ますとですね、最大下げ幅は今のところ十数パーセントで、ここ数日株価は反転してきています、しかし嵐が去ったのか、これはまだわからないと、いった話を展開しています。
ブラックマンデーはアメリカの双子の赤字、それからドイツの利上げが原因と言われました。またリーマンショックはリーマンブラザーズの破綻が引き金でしたね。そして今回の世界同時株安はやはり中国ショックが原因ということですか。
そうですね、やはり中国がですね、上海株下落に際して、多くの銘柄を売買停止にしてみたりとかですね、あと人民元を突然切り下げてみたりと、中国経済異変が起きているという不安がきっかけになったのは間違いないと思うんですね、しかし、それだけではなくて出発点をたどりますと、アメリカの利上げ、これに対する市場の警戒感、これに行き着くという面があると思うんですね、新興国の株式などからですね、資金が流出し始めているところに中国ショックが加わって追い打ちをかけたと、そういうふうに言えると思いますね、
アメリカと中国はリーマン危機の後、世界経済の回復にそれぞれ重要な役割を果たしてきたと思うんですけれども、 BNP パリバの河野龍太郎さんがその回復の図式にほころびがあらわになったと指摘されていますね。
これはですね、リーマン危機後の世界経済を支えたのはやはりアメリカの金融緩和と、中国の経済成長だったと思うんですね、この2大エンジンでこの数年世界経済回復してきたと。
中国は4兆元の財政対策もしましたよね。
大きかったと思うんですね、ところが最近ですね、アメリカではですね、ハイイールド債市場の過熱等々ですね、金融緩和の副作用、ちょっとバブルの兆しが出始めていると、それで近々FRB が、利上げをしようという見通しになっているということなんですね、一方中国なんですけれども、それさん今おっしゃった4兆元の経済対策、この副作用が出てきてまして、過剰投資、過剰設備に苦しんでいるといった状況になってます、経済成長は従来の2桁台から 7% ぐらいに減速してきていてですね、これは公式の数字なんです、実際もっと低いんじゃないかなんて話もありますけど、いずれにしましてもですね、世界を引っ張るエンジン足りえなくなっているというのが現状ですね、要約すればですね、危機後のカンフル剤、これがいよいよ切れてきたかなといったところかと思いますね。
そうですね、そして不透明感高まってます。カバー特集では3つのシナリオを取り上げてますね。今後の展開どうなるんでしょうか。
まずですね、一つは収束シナリオってのを置いてますね、これは、中国これから財政出動して、アメリカも利上げを先送るということで、これまでのリーマン危機後の回復の構図、これをそのまま維持するってことで、株式市場も元に戻ると、で近々ですね、2万1000円日経平均目指すといったようなシナリオを置いています、これ私はほとんど可能性ないと実は思ってるんですけれども、もう一つ、危機シナリオ、この株安がもう止まらない、中国不安でも世界大混乱、で株価は1万7000円どころか1万5000円1万2000円へ下がっていくと、1万2000円というのはちょうどリーマンショック級のですね、衝撃が来た時、あの時は確か4割強下げてるんですけど、それを当てはめると1万2000円ぐらいになるという資産ですね、このシナリオもですね、ちょっと極端かなとちょっと思ってるんですね。私が一番可能性が高いと思っているシナリオはですね、引き続き警戒モードが続くのではないかということですね、 これなぜかと言いますとですね、はい、まあ、今足元株価は反転してきていますけれども、はい、アメリカはいずれ利上げをするであろうと、はい、それから、中国経済の実態がよくわからないと、まあ、少なくとも相当減速はしてきているという、まあ、今回危機が起きたですね、基本構図は何も変わっていないんで、
はい、
おそらくですね今後ですね経済指標とかいろんなあの政策が出るたんびにですね、
はい、
何度も何度もですね調整を繰り返していくんじゃないかというふうに思っています、
はい、ではそんな嵐の中どんな資産運用をしていけばよいのか、乱切りを乗り切る銘柄の条件ってあるんでしょうか。
はい、まあ、これはあの特集の4ページ目に詳しく載せてますけども、
はい、
3つ狙いどころの銘柄を列挙しております。1つは低リスク株、はい、まあ、これはあの市場平均との連動性とかですね株価の変動率が低い銘柄ですね。例えばカゴメとかエバラ食品とか、まあ、そのあたりをあの挙げています。もう一つはですね、
はい、
この4、6月のですね業績、
はい、
これのですね元々の通期予想に対する進捗率の高い銘柄、
はい、
優先とか岡本とか、まあ、そのあたりですね業績がまあ割としっかりしているという銘柄が狙いどころじゃないかと思います、
はい、
さらに3つ目がですねキャッシュリッチな銘柄ですね、キーエンスとかファナクとか、まあ、安定性が高いということで、まあ、こういったあの銘柄を買っていくというのが、まあ、こういう波乱相場の中ではね、安全というか手堅いと、まあ、いずれにしましてもこのカバー特集に一覧表を載せておりますので、はい、ぜひご覧いただければと思います。
以上日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、嵐は去ったか、世界同時株安、反発の条件を探るについて堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q。
さあベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。欧米のロシアに対する制裁や景気の低迷を背景に金利が高騰しているロシア、これに苦しむ市民のためにイスラム金融をモデルとして生活資金を無利子で貸し出す銀行を設立する動きがあります。その母体となるのは次のうちどれ。 A FSB ロシア連邦保安庁、 B ロシア正教会、 C 中央大学生活協同組合、略して中大正教。もちろん学生の頃私もよく利用していましたよ。何を買っていたかって、いやそれはちょっとなかなか思い出せないな。懐かしいけれども中大正教、あまた行きたいな。
ちなみに曽根さんが中大正教を利用していたのはいつ頃の話ですか。
一昨年くらいかな。制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで正解は B のロシア正教会でした。これは8月23日発売の日経ベリタス10ページ、グローバル面のロシア正教会が銀行構想、無利子融資で市民救済という記事からの出題でした。
一昨年でもこの番組始まってたんじゃないですかね。
はい、卒業式の次の週にこの番組が始まったんです。では堀田さん解説をお願いします。
私の記憶が正しければ曽根さんが日経 CNBC に登場したのが2009年の春だったと思うんですけど、
どうだったかな。
わかりました、解説しましょう。ロシア正教会はロシア最大の宗教組織ですね、
はい、
そこが独自の銀行を作ろうと模索しているという話題でした、
はい、
ロシア正教会の幹部チャプリン大司教は欧米が生み出した貪欲な金融マネーゲームだとして現行の国際金融システムに反対の立場を取っておりますと、
はい、
行き過ぎた消費を戒めて慈善や環境保護といった価値を推進していくことを新銀行の基本理念に掲げております、はい。まあ、この新銀行はイスラム金融と同じように利子を取りません、必要な収益は官民のインフラ事業などへの投資による配当で確保いたします。一方で、欧米に対抗する立場から中国とかイスラム圏といった非欧米系の金融センターとの連携を強化する方針だそうです。
はい、融資の需要だとか将来性はどうなんでしょうか。
そうですね、昨年ロシアは通貨防衛のために大幅に利上げをしたんですね、
はい。
段階的に利下げした今でも政策金利は 11% もかなり高いんです、
はい。
ですのでロシアのビジネス界にはこの構想に期待する声もあるんですが、実はこのロシア正教会、1990年代にも一度商業銀行を作ったんですが、うまくいかずに去年営業免許をですね取り消されているんですね。まあ、だからこの構想そう簡単には実現しないのではないかなという見方も出ております。
はい、この記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上、ベリタスおさらい Q でした。
はい、ウィキペディアにはキャスターデビューは2001年って書いてありますよ。
ウィキペディア全てが真実というわけでもありませんよ。さあどうだろう、おさらい Q でした。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、米利上げなお残る9月節です。
はい、中国初の世界同時株安で、はい、アメリカの FRB の9月利上げ観測がかなり後退していると思うんですけれども、ね、はい、しかしまだわからないですよという話なんですね、うん、
はい。
FRB の目的は世界の中央銀行ということじゃなくて、アメリカの雇用と物価の安定をね、目指すというのが、目的なんですね、
はい。
まあ、それで思い出すのが80年代の日本なんですけれども、日本かなり株式市場バブった時にですね、
はい、
ちょうどアメリカでブラックマンデーが起きて利上げできなくなっちゃったと、まあ、それが89年末にかけての株高につながって、まあ、バブルの崩壊の傷を深くしたという、まあ、経験があって、まあ、アメリカの当局者もですね、まあ、それを記憶していてですね、今回中国が株安でちょっとおかしいぞということですけれども、
はいはい、
重なって、まあ、そのためにアメリカ の、 あの利上げをちょっと遅らせて、それがバブルにつながっちゃうというあたりを懸念していると、まあ、いったこともあるかなというふうに思ってます、
はいはい。では続いてマーケットビート面から、中国大国へのデコボコ道です。
はい、8月24日の上海株の暴落はですね 8% 安、はい、中国初の世界的な危機を、まあ、世界が実感した日だったんじゃないかと思うんですけれども、うん、はい。まあ、一方で中国の当局者もですね、これまで市場は制御できると思っていた発想を、まあ、切り替えなくちゃいけないと、まあ、いうことを、まあ、知ったのではないかなと思いますですね、まあ、世界第2位の経済大国になった中国、まあ、いろいろですね、これからも試練が待っているのではないか、そんな記事です。
最後にビジョン面の、徹底追跡、郵政上場、荒波相場、巨漢の船出も揺らすです。
はい、まあ、株式市場がですね、変調をきたしてきていて、まあ、11月に郵政グループ3社の上場が控えてるんですけども、
はい、
まあ、このまま上場して大丈夫かという話が出てきています、
はい。
まあ、何しろ売り出し額がですね 1.3 から 1.7 兆円と、まあ、巨大なもんですから、
はい、
マーケットのインパクトが非常に大きいと。
はい、
ですから、まあ、市場マーケット次第ではですね、状況次第では延期をするという勇気も必要になってくるかもしれません。
ということで、堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そういえば、今回のマーケットフロントにも出てましたけれども、為替、
はい、
円相場が先日一時1ドル116円台まで上昇しましたよね。
驚きましたね。
驚きました。今回はカバー特集で株の話が主に出てましたけれども、為替もこれはまだ混乱が続くのかどうなのかすごい気になるんですけれども。
そうですね、あんまり円高が進みますとね、企業の収益にマイナスになってくるんで、
はい、
日銀なんかもね、気が気じゃないと思うんですね、
はい。
しかしその一方でですね、海外旅行にこれから行かれる方たちにとってはですね、円高進んだ方が、
はい、
現地での買い物がね安くできるってことで、まあ、メリットはあるんですよね。まあ、だから8月に例えばハワイに行った人は、まあとにかくもう物価が高い高いという悲鳴をね上げてましたけども、
藤田さんもねおっしゃって
ました。そうですそうですそうです、
うん。
だけど、まあ9月にね、ちょっと遅れていってですね、115円とかね、110円とかもしなってればですね、はい、まあ、結構あれ随分安いなっていうね感じが出てくるかもしれません。
はい、為替が円高に触れたり円安に触れることによって、まあ、どちらにもいい思いをする人悪い思いをする人が出てくるということで、
は
い、
両面、
まあね、難しいところでありますけど、まあ、今週の金曜日にはアメリカの雇用統計発表になりますし、ここから利上げ時期を探るような動き、為替株にも出てくるのかもしれませんね。
そうですね、
はい。さあここでですね、どちらも番組宛てではないのでお名前はご紹介できないんですけれども、対照的なコメントをちょっとご紹介したいと思います。株価が暴落したところで来週日経ベリタス買ってみるかな。そしてもう一個、日経ベリタスの購読を始めたんだけど、そしたら親にそれってさ老後の資産運用してる人とかが買ってるやつだよねと言われたので、とりあえずパンチということなんですけれどもね対照的ですけれども、
ね、
老後の資産運用してる人とかが買ってるやつ、
まあそういう方もいらっしゃると思うんですけどね
けれども、
はい、うん、まあそういう方
それだけじゃない
ばかりではなくですね、
はい、
まあ、いろんな方がですね、
まあ、
特にこういう株式相場が荒れてるような時はですね、
はい、
まあ、ぜひ読んでいただければなと思いますね、
うん、そうなんですよ。だからこの間本当に相場が大きく揺れ動いて心も動揺しましたけれども、頭の中もごちゃごちゃになって、
そうですね、
何がきっかけでこうなっちゃってるのかがよくわからなくなってきてしまうんですよね。
さっぱりわからない、一日のうちですね、うん、上がったり下がったりね、
はい、そうなんですよ、なんでなんでって後付けでいろいろ言われたりもしますけれども、ここでこう冷静に分析して次の相場に備えるっていうこと大事ですから、ぜひこの日経ベリタス、
はい、
読んでいただきたいですよね、はい。そして定期購読お願いいたします。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから、日経ベリタスソネスミへのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは夏のベリソネで検索してください。また私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。